さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんばんは、スノーさんのフォトスクランブル、スノーと
ハンスケと
小関と
高野です。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか硬いですねなかなかだるいはい、
はい、
僕の話からしていいんでしたっけ
はい
はい
はい、ちょっと胃がもたれてるんですけれども、ある意味で食い倒れイベントをしている時に食いすぎで倒れてしまった出張中にですね、なんか美味しいものばっかり出てきたもんですから、それ食べ過ぎで3日目の朝には倒れていたというスノーなんですけれども、未だにそこなんか胃がもたれてます。
お、
大丈夫ですか。
まあ、はい、まあ、別に食い倒れに行ったわけじゃないので、写真のスクーリングということで、障害学習講座の受講生の皆様と強化合宿に近い感じのハードスケッチの撮影をやってきました。
はい、すごい出立ちでしたもんね。
そうだ、ね、ハンスケさんと帰ってきた日に、会って、はい。あそこにある、なんだっけ、ツイートピックに上がってます。あれ、カメラバッグとか家に帰ってね、ちょっと測ってみたんですよ、体重に。
そうなんだ。
ツイートピックに書き込みしたんですけど、カメラバッグは13キロで意外と軽かったんですが、デイバッグは7キロ。それから、重かったのが、カメラマンズベストで。まあ、あれ単体では測ってないんですけど、あれとジッツォの三脚で何キロあったんだったかな、4キロだか5キロだか4キロぐらいあったような気がするんですけど、
すご
い。はい、で、なんかそれ書き込んだら、どこの戦場に行ってきたんですかっていう勝助さんからコメントが来てました。
な
が、はい、実際ね、ちょっと戦場に近い感じはありまして、皆さんのところにちょっと、あれは、リンクは貼ってあるんですけども、こう、飯田市なんですが、実際は飯田市というよりは、こう、秋葉街道という、その静岡県から、長野県に抜ける道が、古い道ですね、中山道よりもっと古い道らしいんですけれども、ここの山あいの集落のお祭りの撮影に行ったんですね、下月祭りといいますか、はい、でそれはですね、こう煮えたぎったお湯を、神様の役の方がですね、こう素手でバシャッとこう飛び散らかすという、そういう荒行な、お祭りなんですけれども、
ネットを手ですくってかけるってこと？
すくうっていうか、叩くんですよね。そんなにジャブとは突っ込まないんですが、それでもかなり危険っていうか危険な、わざわざ荒いのなんですけれども、秘境ではないんだ、その何て言うんですか、奇祭とか言われる部類に入ることは入るんですけれども、すごい古い歴史がある祭りで、知る人ぞ知るっていう感じ、本当に地元の人のお祭り、観光化は全然されてないです、もともと観光地でもないので、っていうところにのお祭りに行ってきまして、夜中に夜に始まるんですよ、で一応なんか最初は7時ぐらいからとか言ってたんですけど、見てみたら、いや、まだまだこれからっていう話で、始まったら8時半ぐらいで、そこからなんか延々4、5時間やるみたいなんですよ、いろんなイベントが、 でこうクライマックスにその、ゆたてといってですね、
うん、
お面をかぶった天狗の神様のお面をかぶった人が、うん、そのバシャッとやるというところを待つというかね、まあ、撮るために、
うん、
あとはそれを見て見るために村中の人だったりカメラマンだったり、
うん、
来てるわけなんですけれども、
うん、
非常に狭い部屋で、
うん、
そこに100人ぐらいですね、
うん
うん、なのですごいなんかなんと言ったらいいんでしょう、こう非常に密度の高い撮影だったんですよ、
うんうん、
でそこにですねなんかテレビ東京の土曜スペシャルという取材に来てまして、
うん、
ゲストの方が僕実はね全然知らなくて、なんだこの人はとか思ったんですが、
ほう
全く知らなかったんですけれども、周りの人はもちろん気が付いてましたけど、
うん、
もうドン小西さんっていう方と、
ほう、
でもこの人は確かにどっかの発表者の撮影会場で見かけたことはある人だった
ああなるほど、
よくよく見たら気がついた
ん
です、
うん、
とあと長嶋俊之さんですよね、
うんうん、
っていう俳優の方で、
うん、
あちょっとで長嶋俊之さんはサードっていう映画でねとか言われて、
うん、
ああなんて丸くなったんでしょうって思うんです
よ、
まあ、それは大昔の話ですからねこんな丸い人だったっけとか思ったんですが、その人が実は僕の隣の隣に2人並んで立っていたんですね、
うんうんうん、
間中、
うん、
で なんでこうカメラマンっていうかテレビカメラマンがこうたくさんいるんですよ、やっぱり取材だから、
うん、
地元テレビ局のカメラマン1台と、
うん、
このテレビ東京のカメラマンが2台ぐらい入ってたのかな、
はいはいはい、
出した広い場所じゃないんで、
うん、
もうなんか大変でしたね
ああなるほど、
みんななんか全く邪魔だなとか思って撮ってたんですけど、
うん、
押せればお前らは邪魔だって感じだったという、まあ、感じでおりましたので、
うんうん、
もしかしたらどうしても避けきれずにですね、
うん、
この中に僕は入ってるかもしれません
避けたんですか？
いやだいぶ避けてました、なんかでも地元の人とか一緒に写真撮ってくださいとかなんかやってきてたんですけど、
うん、
そこにぼーっと突っ立ってると絶対一緒に入るじゃないですか、
はいはいはいはい、
ひたすらしゃがんで下向いてたんですけど、
おお12月18日、
うん、そうですね、あリンクは後で貼ってきます
、テレビ東京来て、
ね、19時から
19時から、
まあこれ場所によって違うのかな、一応7時から8時50分
夜の7時から8時57分での放送になるので、
はい、
スノーさんを探せやってくださいというところでございますが、
はい、で、はい、まあ、行ったところの、まあ、大体 の、
うん、
あお祭りだけじゃなくて、あと 下栗の里っていう日本のチロルと言われるところとかですね、
うん、
あと遠山郷っていう、まあまあ、ちょっとした町なんですけど、
うん、
とかも行ってきたので、
うん、ま
あ、そこら辺撮影に行った全体が多分ここの番組と被ってる感じなんで、
あそうなの、
そうなんですよね、
へ
こ の土曜スペシャルのホームページにある水車のあるとこあるじゃないですか、
うん、はいはい、
でこの向こうはこれ道の駅みたいな建物なんですけど、
うんうん、
ここで山肉丼、山肉ジンギスカンといってですね、
うん、
イノシシのジンギスカンをたらふく食べて、
うん、へえ、獅子肉ってジンギスカンとかにするんだ、
ああ何か山ここの名物らしいです、
へえ、うん、何か鍋でしか食ったことがないです
ね、ああまあいろんな食べ方ができる、
うん、
で何かそうやって食べ続けていて、うん、胃がおかしくなって
なるほど、
あらまあという感じで、まあ、こう非常にたくさん撮ったので、ここから始まって富士山もあり、 転がきの里って山梨県の円山っていうところまで足を伸ばして、
うん、
まるで観光ガイドの撮影強行スケジュールみたいなそういう、
うん、
やつだったので、
うん、
歌はたくさん仕入れて
ました。なるほど。
はい。
はい。
ということですので、まあ、まずは土曜スペシャル宣伝してどうすんだって感じなんですけれども。
うん、
はい。
まあ、ちょっとそのさんを探してみてくださいというところですね。毎週木曜日配信のイダオレ万歳見てください。はい、
はい、
ということで、私たちはそのスノーさんがお腹をたらふく肥やしている頃、
はい、
冷や汗をかきながら、
はい、
行ってまいりました。お台場カルチャーカルチャーさんの方でイベントが無事終了いたしました、はい、お越しいただいた皆さん、ツイッターで応援のメッセージいただいた皆様、ありがとうございました。この番組からは小関さんが登場していただいて、
はい、
食い物の取り方熱弁していただきましたが、
はい、
どうですか。
ボロボロでした。でも案外時間通りにちゃんと回って言いたいこと言えて、
うん、
たんでいいのかなとか思いつつ、
うん、
ただやっぱりどこ、うん、なんだろうな、何十人相手で話するのがすごい久しぶりだったんで、
うん、
果たしてどこまで伝わってんだんかいなっていうのはまあちょっとありますね。
あ、
うん、
想定してた通りには話できたの。
一応まあ言いたいことは大体、
あ、そうなんだ、
どうかなみたいな感じで思ってたんで、
うん、
はい、
うん、まあ、あのイベントの方ではスノーさんがね、ちょっとこの先ほどお話しいただいたお仕事に行かれるということで、小関さんにいろいろお話をしてもらったんですが、お話をしてもらってそのコツというかポイントみたいなのをいくつかご紹介して、皆さんにご注文いただいたお料理を取ってくださいと。でツイッターの方にカルチャーカルチャーさんのハッシュタグをつけてアップしてくださいということで、でその後本当はね枠内でねできればよかったんですけど、時間がいっぱいいっぱいだったのと、ほとんどの方がまあその後の打ち上げまで参加してくださったので、そちらの方で、みんなでその上げていただいた写真を見ながらですね、戸籍賞と、食い倒れ万歳賞、
はい、
っていうことだったんだけど、あれ結局何人選んだんだっけ、増やしちゃったんだよね。
4人ですかね。
4人選んだんだっけ。
はい、
選ばせていただいて、4人の方とはみんなでメンバー全員と、小関さんに集合写真撮ってもらって、その場で印刷してお持ち帰りいただいたというような感じだったんですけども、まあでもみんなね協力して、協力してというか、ツイッターの方誰もあげなかったらあれ企画倒れな状態だったわけじゃないですか。50枚ぐらい写真アップされて、
うん、
まあ、その中からまあざっと駆け足で見ちゃったんでね、一点一点こういろいろとお話ししながら見れるとよかったんですが、まあでも結構面白い写真もいくつかあり、 なんかおーっていうような写真もありっていう感じだったんですが、小関さんはどう、小関賞はあれなんで選んだとしたんだっけ、
話まずなんだっけ、とりあえずそのなんかあの定石の取り方どうに沿っていたものという感じで1点と、あとそれとそういう縛りを自分に課してなければ選んでたなみたいなのを1点っていう感じで選びましたね。
まあいろんなあね、食べ物を取るときにこう美味しそうに見える取り方のポイントみたいなのでお話ししたので、そのそれに合ったものっていうなんか縛りが一つできちゃうからね、それを一つとそうでない、もう単純にこれっていう風にので2点っていう感じだったんですかね、はい、うん、まあでもあれだね、フォトスクランブルでイベントはちょっと難しいと思ったどう、
なんだろう、実演して見せる系は結構難しいですね。あのもしやるとしたら少人数とかじゃないと、うん、なんかこう、あとはなんだ、飲食しながら見るものになりにくいですよね。
そうそうそうそうそう。
飲食しながらっていうのはなんか無理があるようにするよ
ね。カルチャーカルチャーさんがね、食事してお酒飲みながらステージを見てもらうっていうようなところなので、まあそれもあるし、大人数の中でやるってのはちょっと難しいかなとか思いましたけどね。
うん、まあ、タイプいろいろで、その非常に著名な人だとそれでも OK なんですよね。
まあもちろんね、それはね
もうその人の作品が見て生の話ができれば、ただまあ森山さんだったりするとそれだけで OK になっちゃうんで、うん、まあじゃ あのスノーが大先生になった暁にはそういうのもやってもいいかもしれない
早くなってください
、はい、100年後かもしれない
多分その時は私が生きていないので
、うん、まああとはそうですね、うん、実地でやるっていうのが、
うん
うん、まあいわゆるワークショップスタイル、
うん、やっぱそうなっちゃうのかな、こういう会場じゃない、
こういう会場だとそれはね、なかなか、うん、逆にもう料理撮影講座とかやっちゃえば別にそれはそれでいいんでしょ
う、かもしれないですけどね。な
んで撮影ばっかりやってるとかね。
うん。まあでもフォトスクランブルで言うと、個展とかに足を運んでくださったカレニラシーさんとね、少しお話ができたり、フィルムのなんか 3D にするやつ持ってきてくださったり方いたじゃないですか。
ステレオビューアー。
ステレオビューアーっていう。ね、やっぱり銀塩の
ステレオカメラで撮ったやつを、
うん、カメラ2台並べて撮影したやつ で、うん、それを専用のビューアーで見るっていう、
う
んうん、ですね。
あれは普通に 35mm のポジなの
です。別にうん、あれフィルム何でもいいんですよ、
うんうん、
ただ物理的に寸法があった方がいいんで、本当は中盤ぐらいの方が面白いかなと思います。
大きい方がっていうこと、ね、うん、
当然デジタルでもできますし、
うんうん
うん、こうあれは、うん、やってみるとそんなに難しくなくてやると面白いっていう、
うんうんうんうん、
そういうのありますね。
俺のなんかその根が刺すビュアーのなんていうの箱っていうの、ああいうの売ってるんですね。
ありますね。作れるし売ってるのもあるしっていうね、
うんうんうん、なんか赤白の眼鏡かけてみる 3D なんかより全然自然にこう立体感があるというか奥行きがあるというか、
は
い、
そうですね、
うん、面白いとか思ってみたんですけど、なんか2台ならL 字のやつなんて言うんでしたっけ、
L 字のやつ
マウント三脚につく、うん、そうそうそう
L 字っていうかなんて L 字
ストロボ横につけるやつ、
ああ、はい、
ブラケット、
ああブラケットか、うん、あれをなんか 使って2つ2台置いて、
そんなあれなんだ、
うん、
あ普通のカメラを2台、
そう
あ
でレリーズをちょっと改造して、
あ同時に撮る、
同時にパシャって撮るっていう、
それはまた逆
でしたけどね、
すごいマニアックじゃん、マニアックな話だ
いやでもなんか面白いなと思って、
ステレオカメラもないことはないんだけど、まあ高いけどね、高いからそういう方が面白いかもしれないです。
銀円のやつでもあるの？
あ、昔はいろいろありました。
へえ、そうなんだ。もう1台のカメラでレンズが2つついてるやつ、
そう2つついてて、
はいはいはい、うん、へえ、
まあちょっとレアな品物だから、
うん、
逆に高くなっちゃうと思いますね、今そういうものを探すと。
ああなるほどね。
あの、うん、おもちゃはと別にして、あの子供の科学に、まあ、大人の科学か、
うんうんうん、
作ったけど、
うん、
まあ、あれもあのステレオピンホールカメラだったんで、うん、まあ、ああいうのは別にしてですけど、
うん、うん、なんかでも機材はまるまる2台分いるんだよね、ボディとレンズとね、うん、そこら辺、まあ、なんかやっぱりフィルムがなくなっていくとかっていうのはやっぱ寂しいですねっていうお話もしていただきましたが、うん、なんかそんな感じで楽しむというのも一つかもしれませんね。はい、まあでも無事終わりまして、まあ一時はどうなるかと思ったんですけども、結構いろんな方とお話は今回、まあ、クリラジの時よりは来てくださった方と、まあそれぞれ少しずつですけどお話いただきまして、この番組で言うとですね、カメラ持ってないんだけどフォトスクランブルも聞いてますということで、はい、おっしゃっていただいた方もいらっしゃったので
ありがたい。
やっぱスクランブルの全番組配信するやつで登録されてる方が結構いらっしゃって、格別その写真撮ったりとかいうこともないんですけど、たまに聞いてますとかっていうお話をいただいたりとかね、しましたけど、まあなかなかこうねお話しする機会もこういう時でないとできないので、いろんな方とお話しできればと思いつつ、何人かの方はお話しできなかった方もいらっしゃるのかなということで、また何か機会があればゆっくりお話ししたいなと思っております。まあ、とりあえずまずはお越しいただきありがとうございましたと、
ありがとうございました、
無事終了いたしましたと、というか本当に来てくださった方がいてなんか形になったというのがね、今回は本当実感しましたので、本当に感謝をしております。
写真を見ると様になっているように見えるんですけど、なんか体操のシーンとか、
うん、
なんか非常にいいじゃないですか、
うん、まあ、もう大変でした。
すごかった。あ、そうなんだ。
割とあの、後日筋肉痛になった人が、
ね、あ、そう
そういう
レベル。そうなんだ。いや、なんか、シャツに汗にじんでる人いたから、結構ハードなんです
。そうなの、そうなの。あのね、まあ、簡単な、その場でできる運動なんですけど、一つ、二分。で5つあるから10分じゃないですか、で間を1分間足踏みでインターバル取るんですよ、なので合計15分じゃないですか、
はい、
でも15分やったら本当に汗かく、
うん、いや15分は動かしたら結構あれですよね。
でもなんか普段15分何かして汗かくまでって結構大変じゃないですか。
あー、まあそうですね、この3日間ハードだったんでね。
ああ、そっか。
あの、でも今日ぐったりしてます。
それ非日常と比較してます。
そうですね。
なので結構いいあの運動を教えてもらったかなっていう、まあ、あれ1日1セットやるだけでも多分全然変わるんじゃないかなっていうぐらい結構効きますね。なかなか面白い感じで、もうだからね、最初その5つの動き方を教えてもらって、で最後にそれを通しでやったんですよ。でも最初一つ一つの動かし方を教えてもらって てる時点でもうぜいぜいハーハーになりつつあってこれから本番ですよって言われてみんなえーってで面白いのが最初はあきついとかあ聞いてるとかいあ足が痛いだとかなんとかって言葉でこういろんなあれが聞こえてきてたんですけど、うん、もう最後の本通しでやってるうちの後半2つぐらいは言葉になってなかったですねみんなうーとかあーとかいうぐらいなあれしかなくなってきてるというねなかなか面白い状態でした。なガラス張りでねもう丸見えなんですよ外から。でステージからステージで立ってやるとそのガラスの向こうに見てる人がいて指さされて笑ったり笑われたりですね大変な状態だった
ちょっとおしゃれなところなんです ね、
うん、
割と、
うんうん、
さすがお台場と。
まあそんなところで、まあ無事終了しましてやってまいりましたが、まあちょっとフォトスクランブル的にはなんか何かするんだったらちょっと考えないといけないかなっていう感じはしましたね
、まあ、単純になんかもう講演会会場みたいなところがいいのかもしれないですね。企業が説明するような、
うんうんうん、
まあそういうところはお金がかかるんですけどね、
うん
ねうん、僕は逆にそういうところでしかやったことないので。
おお、そうなの。
いやほらあの撮影やあの写真教室っていうと、
ああそっかそっか、
うん、
ああ
そう、もう写真教室のためにお金もらってやってるから、
うんうんうん、まあそうね、今回はそのフォトスクランブルだけのあれじゃなかったからね、そこら辺もあってちょっと どうだったのかなっていう感じはしましたが、まあでもなんかこうみんなが写真撮ってくれてるところとか見るとああいう風にみんなその場でみんなで撮ってその場でみんなで後で写真を見返すみたいなのは面白いなと思ったので、あれもうちょっと見る時間をゆっくりね一つ一つなんかコメントしながらみんなで見れればもうちょっと面白かったかなって気がするんですが、まあ時間がね2時間で打ち上げが1時間もあったんですけど、打ち上げはやっぱりしゃべ、ね、皆さんの席回ってお話しする時間にウェイトを置いたので若干その写真の皆さんの写真を見る時間がね、時間的にちょっと短かったかなっていう気がするんですが、まあでもどうですか、ステージ立ってみて緊張はなかったの？
あんまなかった。
そうなんだ、みんなすごいね。なおちゃんも緊張しないとか言ってたし、あんちゃんも言ってるほどなんかあんま緊張してなかったみたいだしみたいな、なんかみんな度胸座ってんなみたいな感じがしました。
まあ割とホームというか、
うん、
完全に見ず知らずの人を相手に話するっていうのともちょっとニュアンスが違うんで、だから楽っていうのがありましたね。だいたいこう来る人がね、なんだろう、知っているという知っている人っていうわけではないけれど、
うん、
普段のその番組を聞いている人っていう前提があるじゃないですか、
うんうん、
完全に見ず知らずの人間に話するんじゃないから、
うん、この番組どれぐらいだったっけ、フォトスクランブル聞いてる人って言って手が上がった、
なんかブワー手が上がったのを見てヒーって思ったのは覚えてます
結構上がったんだっけ、そう、
いや
失敗したなと思ったのはなんかフォトスクランブルとただいまと、
うん、
食い倒れと、あいやただいま聞いてないのか、うん、だから出てた番組だけしか聞いてないんだ、もう他のもう聞いとけばよかったと思ったね、タカノブックとかミリサンドとかねせっかくだからねと思って失敗したなと思っておりますが、まあそこそこ手が上がって、
そうだったね、
うん、でもこのリスナーさんと会うのは初めてなんじゃないですか、小関さん。
いやでもほら銀座とかで、
ああ
もともとあの公開収録とかやってます。
ああそっかそっか、ソメイユでね、
まあ絶対ね、今回物理的な人数が全然違いますけど、
うんうんうん、そっかそっか、全く初めてじゃないのか、
そうやって考えると、まあ、あとは割と仕込みをちゃんとできてたんで、
うんうんうんうん、
それでまあどうにかなったかなという、
うん、なるほどね。でもあの場で撮ったのよかったね、写真。
あ、食べ物のやつですか。
その場で撮った割にすごいしっかり撮れてるわと思って。
あの時ね、いやあれ怖かったんですよ、あのホワイトバランスあらかじめプリセットしといたら本番の照明全然違う色で、うん、撮ってみたらなんか全然予想した色と違うんですよね。 あれうわどうしようとか思って
焦って撮れちゃうとね。
あの焦って、
うん、
カメラ内現像って素晴らしいですね。
あ、シグマでやったの。
いや、あのペンタックスの一眼を使ってて、あ、はいはい、であれはあのローで撮っておくと現像時にホワイトバランスとか微調整できるんで。
カメラで？
カメラの中で。
そんなことができるの？
できるんですよ。
へえ、それすごいな。
うん、あ、これで、うん、本番で危なくてもまあどうにかなるわとか思って。
へえ、あ、そうなのね、うん、そんなことができるんだ。だからなんかね、番組3つあったし、ゲストの方も急遽ご紹介できるようになったりとかで、一つ一つがみんななんか時間がね短縮になっちゃったんで、あの場撮ってくると写真とかもっとね皆さんによく見てもらいたかったんですけど、駆け足で見たような感じになっちゃったからね。あれブログにアップしましょうよ、あの写真は。あの場で撮った4品の写真は、はい、ブログの方にアップして、
はい、
せっかくなんで見てもらいましょう、うん、で、まあ私と哲夫さんはもうあそこ出入り禁止になるんじゃないかとヒヤヒヤしていたんですが、まあ、結果オーライというか、
うん、
会場の方でね、いろいろお世話になりましたテリー上田さんという方がいらっしゃるんですが、なんかメニューが年に1回か2回ガラッと変わるらしいんですね。でその時に、全部の商品をずらっと並べてみんなで食べるみたいなイベントも、うん、来年にでもやりましょうよっていう風に言っていただけて、うん、まあそういう風に言っていただけるだけすごいありがたいなと思ってたんですけど、うん、でそれ片っ端から写真撮ってって言ってましたよ。
いやむしろどうしろただではやらないって言って
そんな話もね、まあ我々は出入り禁止になりそうでちょっとヒヤヒヤしてたのがそういうふうに言っていただけて、まあありがたいなという限りでございました。また何か機会があればね、本当スクランブルでも企画できればという感じもしますが、どれくらい反応があるかによって考えてみたいなという感じでございます。で、近々いろいろと、ご紹介できそうな動きをちらっとご紹介して今週終わりにしたいと思うんですが、我々ニコンユーザーがいなかったのでニコンのお話というのがなかなかできなかったんですが、ニコンのカメラを借りることができました。
おお、
借りしたのが、D3S、D300S、D700、
はい、レンズが
ごめん、
は言えないです
よね。言えないぐらいな感じの。
僕も、なんだっけと思ったけど、思い出せなかった。
覚えてるやつは7200の 2.8、
2870だっけこれこれとか
2470
か
と、18200もありますね、
はい、
で単焦点もあります。何ミリか分かんないけどっていう感じなんですけど、
まあ要は、うん、値段だけ高いって怒られる。
ということで、今お借りしております。なのでちょっとそこら辺ね使ってみて、今後ちょっと来週っていう感じじゃないかもしれませんが、この先何回かにわたっていろいろニコンのお話もお届けできるようになるかと思います。私は今日ちょっと仕事で D300S を持ち出しまして、ちょっと撮ってみました。で、まあメインではちょっとさすがにね、昨日お借りして今日仕事のメインでっていうのは何かあるといけないので、一応自分のカメラをメインにして、ニコンの D300S を一応サブとして18-200をつけてぶら下げていったんですが、ズームリングの逆、
うん、
僕気にならないって言ったけど仕事で使ったら孫つくやっぱり。
いや、それはだってキャノンと併用してるんで、
うん、
いや、それはやっぱり孫つかない人はいないと思うんだけど、
うん、なんかね、単純にポッとそのニコンのカメラだけ手に取ってこうすくちょっと覗いてくるくるってやってちょっとパシャパシャって撮るぐらいには全然気にならなかったんですよ。ああ逆さだということに気づかないぐらいな感じだったんですけど、やっぱ仕事の時で使うと孫つきますね、あれってあこんな感じなんだっていう。
いやでも昔に比べたら別にダイヤル風絞りダイヤルで迷ったりするわけじゃねえから、そんなに大変じゃないのかなとか思うんですけどね。
いやー
あれでも鈴木さん
は、だって私ニコンとペンタックスが一緒なんだっけかな。ただペンタックス使ってたってシグマのレンズつけたらズーム方向逆になりますし、昔ヤシカコンタックス使ってましたし、全部バラバラですから、そういうことを言っていくと、まあ、全部違うの使ってるともう手が慣れます。
いやダメだったな。あとなんだっけ、ズームのリングとマニュアルフォーカスで回すリングが前後逆なのね。
ああそうだそうだ、そうですね、
それもなんか気色悪かった。
あ前後逆ですか。僕のは僕の使ってるレンズだと一緒なんですよ。
あ一緒なの。
うん、ズームが手前で、
うん、あ手前なの。
うん、ズームまあ、キャノンもいろいろあるのかな、あるんですね。うん、L レンズ、1740の L レンズと2870の古い方の L レンズは、手前がズームで、
うん、
先の方がフォーカス。
うんうん、いや、70-200もそうなんですよ。
うん、あ、ニコンが逆なの？
そう、ニコンの18-200は逆でした。
あ、ほんと？あれ？うん、この2470は手前がズームで奥が、先端がフォーカスになってます。
あ、なってんだ。
だからそれは迷わないで済むんだけど、うん、やっぱり逆だから、
うん、
大きくしようとしてちっちゃくなるっていう。ちっちゃくしようとして大きくなるっていう。
ちょっと孫つくね、やっぱりね。まあそこら辺は慣れだからしょうがないのかなって気もするんですが、なんかねシャッターが気持ちいい。
あ、
無駄に撮っちゃった。
そうですか。カシカシ。
すごい、なんていうの、悪く言ったらチャッチー、よく言ったら上品っていうのかな。
そうですかね。
いや特に、まあ、30とちょっとここ最近使ってないんであれだけど、1D の Mark III と比べると全然明らかに違う感じですね。 1D のやつがなんかどんどん嫌いになっていく感じがしますカッシャンカッシャン言うてるような感じがしてね。
音大きいからね、
うん、
僕は 1D はあまり好きじゃない、使ったことないのに言うのもあれですけど、音的には、
うん
うん、あまり好きじゃないなっていうか、静かなカメラが好きなんですよ、うん、僕はやっぱり。
あなんか、軽いっていうのかな、でも切った時の指の感じもちょっと違うような気がするんですよね。 レリーズの立ち具合というか、なんかすごい撮ってて気持ちいい感じがして、なんか無駄に、まあ、サブのつもりだったんですけど結構無駄にいっぱい切ってるというか、でやっぱりまあこれは時代カメラの世代が違うから何とも言えないですけど、やっぱ 1D の液晶が良くないなと思って、
うん、
D300 のやつすごい綺麗だったんですよね。おお、いいなとか思って使ってみましたが、
はい、
つむさんは、
はい、今日あの近所にブラブラと散歩写真を撮りに行ったんですけど、
うんうん、
最初からシャッター切れなくて焦りました。
は？シャッターが切れなくて。
シャッターが切れない。なんかね、あのフォーカス、フォーカスボタンでオンにするモードになってるんですよね。なってたんですよ。
うんうん、
シャッター半落ちじゃなくて。
ああ、はいはいはい、はい。
フォーカスオンボタンで。で、このシングルモードって言って、まあ、ワンショットモードですね、
基本、うんうんうん、
それになってると、
うん、
あのフォーカスボタンを押し続けていないと、
うん、
合唱してる部分合唱が確認した上でフォーカスボタンが押し続けられてないと、
うん、
あのフォーカスロックでした状態で構図を変えるとね、
うん、
もうシャッター切れないんですよ。あの AF フレーム選択した AF フレームのところに、
うん、
あの合唱されてないと合唱がちゃんとされてないとねもうシャッター切れないのっていうのに気がつくまでにすごい時間かかって、
おお、
まあ分かりにくいでしょ僕もそれ現象が分かりにくい分からなかったので、
うん、
カメラ壊れたんだとすごい焦ったんですけど、
うん
うん、あのそのモードだと、選択し AF エリアを選択して、
うん
まあ、あるものに合わせますよね、
うん、
で合わせた後に、
うん、
あの僕の感覚だともう AF ボタンから手を離してそのままカメラのフレームを少し動かしてあの構図を調節して、
うん、
それでシャッター切るっていうのがあのキャノンの
ああはいはいワンショットの場合はね、
あのね、
うんうん、
使い方なんですけど、
うん、
ニコンの場合は、
うん、
AF ボタンを離した時点で、
うん、
そこで合ってないとね、
うん、
シャッター切れないんですよ。
あそれはなんか変えられるって言ってた。
変えられるの、
まあうん、
多分そのまあカスタムファンクションみたいなのがあるんだろうなと思ったんです
けど、うんうんうん、多分そういう風にしてもらっちゃったのかもしれない俺が。
でこれは壊れたとか言って焦ってたんですけど、
うん
まあ、あの後で C モードに、うん、あのコンティニュアスモードにした方が使いやすいんだなと思ってそのオプションになってるとね、
うんうんうん、
コンティニュアスだと F オンボタンで動かしておいて、うん、離せばそこでロックされるからあと、
うん、
あの構造は自由に変えてっていう風にね、あこっちの方が簡単だと思って、
あなるほどね、うん、あれキャノンの場合 AI フォーカスの時ってそれできるの？
あカスタムファンクションで。
あそうなんだ、
うん、僕もそれは使ってるので、
うん、
あのニコンも同じことなんだなとは思ったんですけど、ただ、
うん、
そのただそれあの AF オンボタンを押し続けてるとね、
うん、
あの OK なんですよシングルの場合でも。
あワンショットでも
ワンショット
でもそのニコンだとシングルっていうんだ。シングル
はい
シングル、うん
うん、AI はコンティニュアスなんで C モード
あはいはいはい
なるんですけど、
うん、なるほどねっていうようなお話を、まあ、今後もうちょっとねちゃんと使って、いろいろ何回かにわたってニコンのお話できるかと思いますので、まあ、ただもともとニコン使ってない私たちがやるのでどこまでできるかっていう感じもしますが、まあ、ちょっとキャノンのカメラと比べてっていうような感じでお話ができればと思っております。で一回一緒に、スノーさんと会って、どっか引っかえカメラ変えながら撮りに行ってみるっていうのもちょっと時間を考えてますので、そこら辺またお話ができればというふうに考えております。そうだ小関さんに何とかして渡さないといけないんだよね。郵送するのがちょっと怖いんだけど、 輸送 せざるを得ないかなっていう。
T700 だったらどっかで、
うん、
待って待たせるんですけど
土日しか、まあ、今実質動いてないんでね、
うん、
しいんですけど、ただちょっとなんか今回のあのラインナップ聞くとちょ、うん、これはっていうのがないわけではないので、
うん、
触ってみたいですね、
うん、ぜひそこの辺ねちょっとうまく受け渡し考えて、みんなであれこれ使ってニコンの話、結構ねやっぱニコン言われるんですよね、今回もニコンの話って出ないんですかっていうのを聞かれたし、ね、以前からもねそういう話もありましたし、
まあまあ、わかりますけど
メールで、
はい、
いただいたりとかもしましたしね、なのでまあがっつり使ってっていうのもどこまではいかないかもしれませんが、ちょっとできるだけ使ってみていいとこ悪いとこ、お話ができればというふうに考えておりますので、そちらの方も楽しみにしてください。で、グッチさんの方からメールいただいておりますが、来週このお話、ご質問いただいてますので、来週そこら辺のご質問もお答えしできればというふうに考えておりますということで、スノーさんのフォトスクランブル、無事イベント終わりましたということと、スノーさんが無事帰ってきましたというお話と、今後ニコンのお話が出てきますよということでお届けいたしました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
小関と
高野でした。
ではまた来週。